はい、お願いします。あれ入ってますか？
入ってます。
はい、はい、それでは、またまた出てまいりましたがお聞きください。
はい、
OK、はい、じゃあお話を始めます。はい、あったってがのトントン、トントン、トントントントントントン、
誰だろう、この夜中にアワードを叩く人がいるなんて、ドラキチは不思議に思って外に出てます。
お姉さん、お姉さんじゃないかと驚いたと。一年ほど前に藤吉が漁師だったんだが、佐渡の近くで漁をしていた時に嵐に遭ってしまって、そして佐渡の鬼の網元に助けてもらったんだと。その阿弥陀の娘っていうのがお弁さんだったんだと。お弁さんはたらい船に乗って、そして貝や海藻を取っている海女さんだったんだと。顔も綺麗なんだが、おぎこ町って呼ばれてたんだと。そしておべんさんは歌も好きなんだが、時々浜に行っては歌を歌って、佐渡家さんなんか歌ってたんでしょうかね。そして藤吉も歌が好きなんだが、三階節や米山人句を歌ってはお互いに披露し合ってた。そしたらおべんさんがだんだんと藤吉に惹かれていくようになったんだ。そして藤吉がいよいよ柏崎に帰るとき、お姉さんが「藤吉さん、私をあなたの嫁さんにしてください。柏崎にどっか一緒に連れて行ってください」、そう願った。そしたら藤吉は、俺はもう柏崎に嫁もおるし子もおるがんな、おめえさんを嫁さんにするわけにはいかねえな、そうきっぱり断った。それから一年経った今、そのおべんさんが藤吉の目の前に立って、おべんさん、お前さん、どうやってここまで来られたの？そう聞くと、おべんさんは、はい、私はたらい船を漕いで万人の明かりを見て、そして藤吉さんに会いたい一心でここに参りました。どうかおそばに置いてください。そう言ったと、ぐるぐる震えながらいるおべんさんを見て、藤吉は、おら前にも思ったの、子も嫁もおるがに、そういうわけとはいがねえの。そう言ったと。押したらお姉さんはすぐすぐとまたたらい船を持って、そして佐渡に戻っていった。
押したら、次の日もやっぱりたらい船に乗って、お姉さん、その次の日も
また来た。何日も何日も続くんだな。大吉は釣った
。怖くなってきて、そして切なくなってきて、そうだ、お姉さんは万人の明かりを頼りにしてくるって言ったな。あの万人の明かりがなければ、そう思って、そして万人のろうそくを消したと。そしたらその晩、天と地がひっくり返るような嵐になってしまっての、ガーガーってみんなに聞こえ、まあ洞吉も布団かぶって言って、そしてお姉さん許してくれ、勘弁してくれ、そう言って祈っていたと。そして次の日の朝起きたら、まあ昨日の嵐はなかったのに、真っ青な空だった。遠くで、おーい、大見川の大滝で女の人が死んでんだおー、そういう声が聞こえたと。血肉が引いて真っ青になった大吉は、どんどん走っていったんだと。そして大滝の花を引き見たら、一艘のたらい船がついていたと。その上に女の人がいたんだと。大吉はそれを見て、あ、泣いて泣いて泣いたと。そして村の人があんまりにも身寄りになって、そしてその大滝をお弁の滝って名付けて、そして丘の上に佐渡がよく見えるような女の人をポンとやって、そしてその上にまた松の木を植えてやったんだと。松の木で佐渡がよく見えるようにして、そしてまたこの話が語り継ぐようにということだ、死ぬだということでございます。息をポン咲きました。
すみません、ちょっとね途中でマイクが音が悪くなっちゃって申し訳ありませんでした。